石川博隆と
武田英子がお届けしている石川トークランニング、さて10月に入りましたので、
はい、
10月のテーマを決めたいと思うんですけれども、
はい、何がいいですかね。
先日石川さん政務官になられたというタイミングですので、
はい、
改めて外交安全保障についてお話を伺いたいなと思うんですが、いかがでしょうか。
あ、もうぜひ今回私防衛省の防衛大臣政務官に就任させていただいて、ようやくまあ1ヶ月というタイミングですけれども、本当にこう日本を取り巻く国際環境、安全保障環境大変厳しい中で、日本の平和そして国民の皆様の生命財産を守らなければならない、まあ、災害がいざ発生した時には自衛隊がきちっと災害派遣で駆けつけて人命救助あるいは復旧活動に当たらなければ、また物資の支援にも当たらなければならない、そのためのまあ準備を抜かりなく行っていくということが本当に重要だなということを今身に染みて感じております。
はい、今回はですね、はい、集団的自衛権に絞って改めて伺ってみたいと思います。
はい、
以前集団的自衛権の閣議決定という言葉自体が誤った伝わり方をしているとおっしゃってましたけれども、
はい、
ということは憲法解釈は変更されていないんでしょうか。
はい、7月1日に閣議決定された、まあ、我が国の存立を守りそして国民の生命を守るための法整備を進める、安全保障法制の在り方を見直す閣議決定ですけれども、これは、まあ、誤解を与えるような報じ方が大変多いなと思うんですけれど もう集団的自衛権の行使容認をした閣議決定という言い方が非常にされるんですが、
はい、
いわゆる集団的自衛権とは何かと言いますと、これはどこまで言ってもやっぱり他国防衛、他国に対する武力の攻撃をその国からの要請を受けて共に排除する、その他国を防衛するための自衛の措置を取ることを、まあ、いわゆる集団的自衛権と言われますが、今回の閣議決定はやはり憲法9条下で日本が自衛の措置、自衛の行動を取ることができるというのは専守防衛、日本の国が国民の生命、自由、幸福、追求の権利が根底から脅かされる、覆される場合でないと使うことができない。憲法9条で戦争放棄を謳い、そして交戦権を否認し、また戦力の不保持というものを謳っている日本の憲法ですから、この中で日本が自衛権というものを行使できる場合というのはどこまで行ってもやっぱり自国を守る自国防衛の場合に限られるということを改めて確認したのが今回の閣議決定ですので、他国防衛を目的としたいわゆる集団的自衛権の行使を認めたものでは決してないんですよね。ただ自国防衛とは言っても、今日本の安全保障を守っているのは日米安全保障条約に基づいて日本の自衛隊とともにアメリカの米軍が日本に駐留をして、沖縄の県民の方々には本当に大きな負担を課してしまってはいるんですけれども、日米で共同して対処して、アメリカからするとアメリカが仮に攻撃されていなくてもアメリカは集団的自衛権を行使をして日本を守るというために日本に駐留しているわけです。
はい、
その日本に駐留している米軍が日本に対する攻撃の最初のターゲットになる場合というのはやはり十分にあるわけですから、その日本に対する攻撃の端緒になるのがアメリカ軍であった場合には、国際法上はこれは集団的自衛権、要するに他国に対する攻撃が最初であるわけですから、集団的自衛権というふうに解釈される、それが根拠として合法化される場合もあるということが一言閣議決定の中に盛り込まれているんですけれども、
はい、
でも、まあ、端緒となるだとしても、そのことによって我が国国民の生命、自由、幸福、追求の権利が根底から覆される明白な危険がなければ自衛隊は対処行動を取ることができないということを明記しているということが、まだまだご理解いただけない部分もあるのかなというふうに思っています。まあ、いずれにしても今回の閣議決定で決まったことというのはあくまでも基本方針ですから、これを受けて具体的な法制化作業を今政府の中で行っております。この法制化の中できちっとこの閣議決定で盛り込んだ日本の平和主義あるいは専守防衛の精神、こうしたものをきちっと維持できるように法律の中に書き込む作業をしっかり取り組んでいきたいと思っています。
はい、あくまで自国を守るためで、あといくつかの場合によって、いろんなケースが考えられるということですよね。
ですから先ほどおっしゃった通り、その憲法9条の下での解釈というものは一切変更されておりませんし、
はい、
その論理的規決の中で最初に攻撃される国が我が国と密接な関係を有する他国である場合もありますけれども、どこまで行っても憲法9条下で行動することができるというのは 日本の国に戦火が及ぶ蓋然性であったりとか、国民の被る被害の重大性、深刻性を客観的に評価した上で、明白な危険がある場合、これに限ってしか使えないということが今回明確になりましたので、よく巷で批判を受けるような解釈改憲とかですね、そういったことでは決してないんです。まあ、憲法解釈を、まあ、整理をしたという意味では憲法解釈をまあ見直したわけですけれども、それはこれまでの解釈の範囲内で整理をし直したというものですので、憲法9条の平和主義が守り抜かれたということをぜひご理解をいただきたいと思いますね。
はい、今後も法整備をしていくことで自衛隊がこうきちんと動くことができるということになるわけですよね。
はい、
それによって、ま、日本が守られるというふうに考えていいんですよね。
そうですね。はい、日本を取り巻く安全保障環境が大変厳しいという状況、この中でやはり抑止力をしっかり高めていく必要があります。日米の共同対処行動が、日本を守るために十分取れていない部分があれば、それはやっぱり日本を守るために取っていく必要がありますし、またそれをきちっと整備していくことで、まかり間違っても日本に対する攻撃、あるいは日本を守る米軍に対する攻撃が起こるようなことをさせてはならない、まあ、それがまあ抑止力ですから、これをきちっと整備することで日本において二度と戦争を起こすようなことがあってはならないという十分な構えを取ることができるんだと思うんです。
はい、来年通常国会が始まると改めてこのような議論がされるということですか？
そうですね。この年末に日米のガイドラインというものを見直すことになっています。
はい、
でこれは久方ぶりの見直しになるんですが、日本とアメリカが日本を守るためにどのような共同対処行動を取るのか、日本の周辺で有事が発生したときにどういう後方支援を日本が行うのか、まあ、こういったことを規定しているのがガイドラインなんですけれども、
はい、
まあ、昨今の国際環境の変化を踏まえて、この年末までにこのガイドラインを見直すことになっています。でこのガイドラインを見直すことと、それから7月の閣議決定を踏まえた法制化というのは、ある意味で裏表の状況に表裏一体のものですので、このガイドラインの見直しに向けて議論がさまざま行われて、国内でもニュースやあるいは国会でも取り上げられることが多くなるのではないかと思いますが、
はい、
法案自体は来年の通常国会にまあ提出される。おそらく来年の通常国会もまあ1月から始まりますけど、最初はまず来年度予算を成立させなければいけませんから、まあ、その予算成立の後に本格的な議論になっていくのではないかなというのが大方の見通しですね。
はい。